こんにちは、ハッカーボイスのお時間です。今日は2025年4月26日です。ハッカーニュースの注目トピックをわかりやすく、面白く紹介します。今日の話題はこちらです。一つ目のニュースは、ダイナミックレンクトフロートによる効率的な GPU 推論のためのロスレス LLM 圧縮。二つ目のニュースは、リーノを用いたプリンキピアマテマティカの形式化。三つ目のニュースは、ETC ホストスの書き換えがサブスタックエディターを壊す。四つ目のニュースは、Paper to Code 科学論文からのコード生成の自動化。五つ目のニュースは、Curry 関数型論理プログラミング言語です。今日のニュースは、LLM の圧縮から形式数学、Web セキュリティ、そしてプログラミング言語まで多岐にわたりますね。これらの話題が私たちの仕事や趣味にどう影響してくるのでしょうか。一緒に見ていきましょう。それでは最初のニュースから見ていきましょう。ダイナミックレンクトフロートによる効率的な GPU 推論のためのロスレス LLM 圧縮です。大規模言語モデル LLM はそのサイズが急速に拡大しており、リソースに制約のあるハードウェア上での効率的な展開が課題となっています。この論文では、Dynamic Length Float Dfloat Each というロスレス圧縮フレームワークを紹介しています。これは、元のモデルと Bit for Bit で同一の出力を維持しながら、LLM のサイズを 30% 削減します。Dfloat 11は、既存のストレージ形式に大きな非効率性があることを明らかにする、LLM の Bfloat 16オーミン表現のエントロピーが低いことに着想を得ています。エントロピー符号化を適用することにより、Dfloat 11は頻度に基づいて動的上のエンコーディングを重みに割り当て、精度を損なうことなく、ほぼ情報最適な圧縮を実現します。動的上のエンコーディングによる効率的な推論を容易にするために、高速オンライン回答用のカスタム GPU カーネルを開発しました。この設計には、GPUS RAM に収まるコンパクトなルーティへのメモリ集約型ルックアップテーブルへの分解。I、軽量な補助変数を使用してスレッドの読み取り書き込み位置を調整するための2段階カーネル。I、レイテンシーを最小限に抑えるためのトランスフォーマーブロックレベルの回答が組み込まれています。LAMA3.1、QEN2.5、ゲマさんなどの最新モデルに関する実験により、Dfloat G1 が bit for bit の正確な出力を維持しながら、約 30% のモデルサイズ削減を達成するという仮説が検証されました。メモリ制約を満たすために圧縮されていないモデルの一部を CPU にオフロードするという潜在的な代替手段と比較して、Dfloat G1 はトークン生成において 1.93。8.8 倍高いスループットを達成します。固定された GPU メモリ予算で Dfloat 11は圧縮されていないモデルよりも 5.3 の 13.17 倍長いコンテキスト帳を可能にします。特にこの手法により8480GB GPU を搭載した単一ノードで 890GB の LAMA3.1405B のロスレス推論が可能になります。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
あるユーザーはこの技術によって、880GB GPU を搭載した単一ノードで、890GB の LAMA3.1405B のロスレス推論が可能になるという点に注目し、研究機関やスタートアップが大規模なインフラコストなしで最先端モデルを実行できるようになることを高く評価しています。別のユーザーは、この技術がエントロピー符号化を利用している点を指摘し、Bfloat 16形式の高いダイナミックレンジが十分に活用されていないという事実に起因すると述べています。また、同様の技術が過去にも HPC や AI の分野で利用されていたことを紹介し、今回の成果を過去の研究と関連付けています。
ありがとうございます。GPU のメモリを効率的に使用できるのは非常に大きなメリットですね。それでは次のニュースです。次は Show HN Formalizing Principia Mathematica Using Lean です。このプロジェクトは、バートランド・ラッセルの著書、プリンキピア・マテマティカの最初の巻を、Lean という定理証明器を用いて、形式化することを目的としています。目的は、混乱を避けるために、 形式化が書籍内の対応する定理と明確に一致するようにすることです。プリンキピア・マテマティカの基礎、ペアノ・ラッセルは非常に洗練されていることで知られており、スタンフォード哲学百科事典に独立した項目があります。また、ロンドン・エルキンド教授の Squaring the Circles, A Genealogy of Principia's Dot Notation では、その記法が見事に解説されています。形式化を通して、ラッセル教授の証明を厳密に守り、論理的な議論に必要だが、形式化には不要な記述は加えないように努めています。不正確な点。例えば、証明を誤らせるものでなくてもに気づいた場合は、ラッセル教授と同じ厳密さで進めていきたいので、お知らせください。このプロジェクトを開始する前に、エルキンド教授によるコックを用いたプリンキピアの形式化を見つけました。それは、このプロジェクトよりもはるかに成熟した研究ですが、リーン4を用いて行うのも面白いと思いました。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
あるユーザーはまだ初期段階の定理しか形式化されていない点に言及しつつも、今後の進展に期待を寄せています。特に有名な 1+1 が2の証明がどのように形式化されるのかに関心を抱いているようです。別のユーザーは、このプロジェクトが数学的な証明を構築的に推論し、アプローチを試したい人にとって有用であると評価しています。
ありがとうございます。数学の基礎を築き上げる過程を学ぶのは非常に興味深い経験になりそうですね。次のニュースです。次は Writing Grow Hosts Breaks the Substack Editor です。この記事では、Substack のエディタで /etc も host という文字列を入力すると、エディタが誤動作するという現象について解説しています。これは Substack が使用している Web アプリケーションファイアウォール WAF が ETC の Hosts という文字列を悪意のある攻撃と誤認してしまうために発生します。Web アプリケーションファイアウォール WAF とは Web アプリケーションに対する攻撃を防衛するためのセキュリティシステムです。WAF は HTTP リクエストを監視し悪意のあるパターンを検出するとそのリクエストをブロックします。しかし、WAF の設定によっては、正当な文字列を誤ってブロックしてしまうことがあります。今回のケースでは、3ETCHHOSTS という文字列が、ファイルインクルージョン攻撃と呼ばれる種類の攻撃で使用されることがあるため、WAF が誤ってブロックしてしまったと考えられます。この記事の著者は、Substack に対して、WAF の設定を見直すか、エディタで入力された文字列を適切にエスケープすることで、この問題を解決することを提案しています。エスケープとは、文字列中の特殊文字を別の文字に置き換えることで、WAF が誤って解釈するのを防ぐ技術です。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
あるユーザーは、CDN、コンテンツデリバリーネットワークで WAF ルールを設定する担当者が、技術的なコンテンツを扱うサイトやサービスを十分に理解していないことが問題だと指摘しています。データベースに関する記述があるサイトで、デフォルトの SQL インジェクション攻撃防御ルールを有効にすると、サイトが壊れてしまう例を挙げています。別のユーザーは、セキュリティとユーザビリティのバランスが重要であると述べています。セキュリティを優先しすぎると、ユーザビリティが低下してしまうため、適切なバランスを見つける必要があると指摘しています。
ありがとうございます。セキュリティとユーザビリティのバランスは難しい問題ですが、技術的な内容を扱うプラットフォームでは特に注意が必要ですね。それでは次のニュースです。次は、ペーパーコード、科学論文からのコード生成の自動化です。機械学習研究は急速に成長しているにもかかわらず、対応するコード実装が入手できないことが多く、研究者が結果を再現したり、以前の研究をもとに構築したりすることが遅く、手間のかかる作業になっています。その一方で、最近の大規模言語モデル LLM は、科学文書の理解と、高品質のコード生成に優れています。これに触発されて、機械学習論文を機能的なコードリポジトリに変換する マルチエージェント LLM フレームワークであるペーパーコーダーを紹介します。ペーパーコーダーは計画、分析、生成の3つの段階で動作します。計画段階では高レベルのロードマップを作成し、図でシステムアーキテクチャを設計し、ファイルの依存関係を特定し、構成ファイルを生成します。分析段階では実装固有の詳細の解釈に焦点を当てます。そして生成段階では、モジュール式の依存関係を考慮したコードが生成されます。さらに、各フェーズは、パイプライン全体で効果的に連携するように設計された、特定のエージェントのセットを通してインスタンス化されます。次に、モデルベースと人間による評価の両方に基づいて、機械学習論文からコード実装を生成するペーパーコーダーを評価します。具体的には、元の論文の著者からの評価と、著書によって公開されたリポジトリが利用可能な場合は、それを正解として使用します。結果は、高品質で忠実な実装を作成するペーパーコーダーの有効性を示しています。さらに、最近リリースされたペーパーベンチベンチマークでは、一貫して強みを示し、強力なベースラインを大幅に上回っています。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
あるユーザーは、この論文の PDF をペーパー2コーで処理し、その結果を比較することを提案しています。論文の内容を自身の手段でコード化し、その結果を比較することで、ペーパー2コードの有効性を検証しようとしています。別のユーザーは、ペーパー2コードが OpenAI の OS9 ミニモデルに依存している点を指摘しています。OC ミニモデルは有料のサービスであるため、ペーパー2コードを使用するには費用がかかる可能性があることを示唆しています。
ありがとうございます。科学論文から自動的にコードを生成できるのは、研究者にとって非常に便利なツールになりそうですね。それでは最後のニュースです。最後は、Curry 関数型論理プログラミング言語です。Curry は関数型プログラミング、ネストされた式、公開関数、強い片付け、遅延評価と論理プログラミング、非決定性、組み込みの検索、自由変数、部分データ構造の機能をシームレスに組み合わせた宣言型マルチパラダイムプログラミング言語です。単一のプログラミングパラダイムと比較して、Curry は論理思考の計算に最適な評価やユーザー定義関数による柔軟な非決定的なパターンマッチングなどの追加機能を提供します。Curry は宣言型言語と呼ばれています。なぜなら、計算結果は評価の時間と順序に依存しないため、プログラムの推論が簡素化されるからです。副作用は、IO 操作、つまり何をするかの宣言的な記述としてモデル化できます。操作は式のみによって構成され、ステートメントや命令はなく、変数へのすべてのバインディングは不変です。Curry は強く型付けされていますが、関数の型注釈は、プログラマーが記述する必要はありません。それらは、型推論アルゴリズムを使用して、コンパイラーによって自動的に推論されます。それにもかかわらず、関数の型を書き留めて、関数の意図された使用法の最小限のドキュメントを提供することをお勧めします。Curry は、同じ入力に対して、異なる値を返すことができる、非決定的な操作をサポートしています。非決定的な操作は、式ネストや遅延、デマンド駆動評価など、関数型プログラミングのいくつかの利点を維持しながら、論理プログラミングと同様のプログラミングスタイルをサポートしています。自由変数は、不明な値を表します。それらは、インスタンス化された式が評価可能になるように、インスタンス化されます。つまり、いくつかの特定の値に置き換えられます。Curry システムの REP は、式を評価するために計算されたメイン式の自由変数のバインディング。つまり、インスタンス化を示します。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
あるユーザーは、Curry が Haskell のような構文を持ち、Prologue のような機能もサポートしている点に着目し、Mercury という別の言語との比較を求めています。Mercury は、Prologue のような構文を持ち、Haskell のような機能もサポートしているため、Curry との類似点が多いと考えられます。別のユーザーは、 カーリーにおける非決定的な計算における曖昧さの管理方法について質問しています。特に自由変数に対して複数の有効なインスタンス化が存在する場合に、カーリーがどのように対処するのかに関心を伺いているようです。
ありがとうございます。関数型と論理型を組み合わせた言語は、新しいプログラミングの可能性を秘めているかもしれませんね。本日のニュースは以上です。今日は LLM の圧縮技術、数学の形式化プロジェクト、ウェブセキュリティの落とし穴、AI によるコード生成、そして新しいプログラミング言語という幅広いトピックをお届けしました。これらのニュースがあなたの技術的好奇心を刺激し、日々の仕事や趣味に新たな視点をもたらすきっかけになれば幸いです。それではまた次回。2025年4月26日のハッカーボイスでした。